昨晩は 10人の乙女の例えからですね、皆さんと一緒に、私たちが光を掲げるということについて、考えてみましたけれども、昨晩いただいた質問のうちの一つですね、お話ありがとうございました。油を準備していないと天国へ行けないということですか、という質問ですね。私あんまりこう考えたくなかったんですけど、でもあそこの例えが天の国の例えであって、そして戸が閉められて婚宴に加われなくなってしまって、しかもご主人様からごめんなさい、お前知らないって言われてしまうということになると、イメージとしてはやっぱりこう天国に行けないっていう感じになってしまうのかなというふうに思うんですね。また明かりをつける人が周りの人を照らして天国へ導くということは、神様のことを知らない人が天国へ行けるということですか。婚宴のお客さんに関してはあそこにちゃんと書いてなかったので、少しこの想像上の話なので、イメージですけれども、でもやはり神様を知らなかった方が皆さんが掲げる光に導かれて天国の門に導かれるっていうことは来るっていうことは、おそらくその途上で神様に出会ってるっていうようなことなのかなと思いますというレベルですね。で、それなら神様を知っていて油を準備していなかった人が天国に入れないとは、結構神様って厳しいと思ってしまいました。どうか教えてほしいです。そうなんですよね。油を準備していないってことは、昨日お話しした通り、油を余計に準備していないっていうことは、私たちが灯火を灯しながらも、その灯火が非常に表面的であったり、あるいは形式であったりする、私たちの神様に対するその従い方っていうのが本当のものになっていないことが、油の準備がないことだってちょっとお話ししましたけれども、でそういう人はおそらく神様ってどういうお方かっていうことを表面的にしか理解していない、本当は理解していない、だから最終的に神様からも知らないって言われてしまう。ですから私たちの信仰がそういう意味でこう眠りの状態になってしまう、形式的になっていることに満足してしまっていることがないように、ぜひしっかり確認をしなさいっていうのが、このイエス様のメッセージだと思うんですね。はい。それから安息日のことについてもですね、昨夜またさらにたくさん反応いただきまして、皆さんから非常に鋭い質問をいただいて、私もですね、そう昨夜みたいに喋っておきながらはたと考え込んでしまったところもあったんですね。私も分かっているつもりで、実は分かってなかったなということを皆さんの質問を通して気づかせていただいて本当に感謝しています。安息日の真理って本当に深くて、全然時間が足んないので、今日は、予定を変更して皆さんからの質問に答えますコーナーにしようかなともちょっと思ったんですけれども、皆さんからいただいたたくさんの質問を稲田先生に託していきたいと思いますので、皆さん来週以降ですね、稲田先生にしっかり、質問攻めにしていただけたらと思いますが、安息日について一つだけ、皆さんが安息日じゃあどうやって過ごせばいいんですかっていう質問をたくさんいただいたので、明確な答えは差し上げませんが、皆さんご自身が考えるヒントになるかなと思って一言だけお話ししておきます。原則は7日間すべて、1週間の7日間すべて、24時間すべては神様のものだということが原則です。私たちのものである時間というのは本来ありません。ただ神様は7日のうちの6日間を私のすべての技、何であれあなたの仕事を知って書いてある、私のに関わるすべての技、私たちが自分が生きるために用いることができる時間として預けてくださいました。だからって言って無駄に過ごしていいって意味ではありませんが、依然として神様の時間ですので、持ち主でいらっしゃる神様の御心にかなうように私たちは精一杯そこを生きなければなりませんが、しかし6日は私たちに属するすべての技をしても良い時間として託されているわけですね。ただ7日目は主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。安息日っていうのは、その私たちが休むことを通して私たちの命が神様によっているという、頼っているということを覚える日でもありますし、そして時間というのは本来7日間すべてが神様のものであるということ、7日目を私たちは休むことを通して7日間すべては神様のものであって、たまたまその6日間という日を私たちに神様がある程度自由に使えるように託してくださっているんだということを覚える日であるわけですね。 ですから安息日にどのように過ごすかということを考えるポイントとしては、あれをしてはダメ、これをしてはダメというよりも、まあ、普段6日間私たちが自分が生きるために必要なことを、働きとか学びをする私たちがせめて1週間に1回ぐらいはそれ以外のことをしようよという日ですから、安息日は何をしてはいけないではなくて、安息日には私が普段している自分のためのことをやめて何をしなきゃいけないかということを考えなきゃいけないということですね。安息日っていうのは何かをしない日じゃなくて何かをする日なんです。私以外のことをする日ということで、ぜひ皆さんそれぞれの立場で、これはダメ、あれはダメって私がやっていくとそれパリサイ人になっちゃいますので、皆さん自身が神様との対話の中で安息日をそういう意味でじゃあどう過ごせばいいかっていうことを考えていっていただきたいと思います。さて、皆さんからですね、本当にたくさん反応いただきながらですね、本当に、楽しく過ごさせていただいてきたこの1週間でしたけれどもその中にですね、結婚ヒストリーを教えてくださいっていう質問があって、結婚ヒストリーって結婚に至るまでのヒストリーなのか、それとも結婚してから今に至るまでのヒストリーなのか、はたまた私に何人奥さんがいたかっていうヒストリーなのかですね、ちょっと迷いはしたんですけれども、実は私に妻が一人だけおりまして、その妻とはですね、千葉の三育学院のカレッジで出会ったんですね。妻が教育学科で、私が進学科のそれぞれ最終学年の時に、しかも、卒業まで残すところあと2ヶ月ぐらいの時にお付き合いを始めたということもありまして、私結婚のプロポーズは最初からしました。どうせ卒業したらきっとそれぞれがですね、バラバラの認知に使わされることになるだろうなという想定を持ちましてですね、最初からプロポーズやるってどうするって、簡単ですよ、そんなの。結婚前提にお付き合いしてくださいって言えばいいんですね。それで OK をもらったらそのまま結婚に行くってことでしょで、妻は私が申し込んでからですね、なんと1ヶ月も返事を待ってですね、1ヶ月も考えて、最終的には OK をしてくれました。卒業後はやはり予想通り、妻が北海道で私が千葉にそのまま残るということで、遠距離になりましたけれども、約3年後に結婚いたしました。で、ちなみに先ほど申し上げた通りに結婚を前提にお付き合いしてくださいということで2人の交際が、始まっておりましたので、そのまま何もなくですね、自然とことが進みましたので、私はですね、婚約指輪を捧げながらですね、片膝をついて私と結婚してくださいか、僕 の, お味噌汁毎日作ってくれるとか、そんなキザなセリフを言うことなく結婚しましたすごい余談ですけれども、皆さんが結婚のプロセスを踏む時の何か参考にしていただけたらと思うんですが、一番のやっぱり山場、男にとっての山場は奥さんのお父さんに頭を下げに行く時のことですよね。で、私ですね、その妻の両親に許可を得に行く時ですね、当時私のお隣さんだった、今このキャンパスにいらっしゃる方なんですが、その方から入れ知恵をいただきまして、あんたね、目的はあんたが頭を下げることじゃないからね、あんたの彼女のお父さんの OK を取るところが、これが目的だからねと言われたんですね。で、その方のアドバイスは、付き合ってるその妻というか彼女の方から、私は何も言わずに彼女の方からでって言って、お父さん実は私たち結婚を前提に付き合ってるんだけどてんてんてんって言ってもらうことだと言うんですね。お前何も言うなと、余計なことを。で、どうしても頭下げなくなきゃいけないシチュエーションが来たら、そこは下げなきゃいけないということなので、最初から娘さんくださいみたいな、その真っ向勝負に行かない方がいいっていうですね、アドバイスをいただいたんですね。で、実際にそれやってみました。もう3年近く付き合ってる2人が、その時2年ぐらいだったかな、挨拶に来るっていうわけですから、両親の方もそれなりにこう覚悟してるわけですよね。で、ソファーに座って、で、言ってみたいな感じで、お父さん私たち結婚前提にお付き合いしてるんだって言ってからですね、約1時間ぐらい、妻の父がですね、なんかいろいろと話してくれて、もうほとんど耳に入ってこなかったんですけれどもで、気づいたら1時間後ぐらいには、じゃあそういうことで、じゃあよろしくお願いしますってなってたんですね。 OK 出たんです。 ということで、私はこんな感じでですね、プロポーズもしなかったし、お父さんに頭も下げなかったという逃げの人生を送ってきました。結婚した時、私は26歳、妻は24歳。まあ、今思うと若かったなと思います。まあ、そんな若い2人の結婚をよく許してくれたなというふうに思うんですが、それから約10年の間、神様は、妻の胎を閉ざされたと聖書の言葉に書いてあるような状況が起こりました。10年間ですね、自分たちで制限することはしなかったんですけれども、子供がとにかく与えられなかったんですね。結婚してから5年が過ぎ、6年が過ぎ、7年が過ぎしてくると、妻はいつも人からかけられる声に心を痛めていました。その人からかけられるその一声が非常に心に刺さるんですね。どういう一声か分かりますか？お子さんいないの？お家に帰ってきてから妻が泣きながら言うんです。お子さんいないのって見りゃ分かるじゃん。二人だけの生活、私二人の生活すごく楽しかったので、このままでもいいかなと思っていたんですけれども、でもその二人だけの生活が長くなるにつれて、私たち夫婦は神様に対して子供を与えてくださいという祈りを二人でするということがもうできなくなっていったんですね。だんだん、もしかしたら妻は一人で祈っていたかもしれませんが、私はまあこのままでもいいやというふうに思っていたので、私の側は全く子供を与えてくださいという祈りはしていませんでした。ずいぶん前にいただいた質問ですね。子供を作るというのはとんでもない、神様が育てた方が断然良いとおっしゃってたと思います。その中で一つ疑問が湧きました。私が想像するに、おそらく先生は性格上のことを指していったと思うんですけど、不妊治療体外受精などとかの物理的に作るというのは聖書的にどうなんでしょうか？聖書の倫理はどう書いてるんでしょうか？ちなみに私は肯定派です、というですね、質問をいただきましたが、まさにこの通りで、私ですね、本当に子供をこさえる、試験管の中で作るなんていうのはとんでもないと思ってたんですね。だから妻はずっと私に、一度でいいから不妊治療一緒に行ってって言われてたのをずっと断ってきました。だって人間が作るもんか、なんで二人じゃいけないわけ、子供欲しい欲しいって言うけど、それって人からお子さんいないのって言われて悔しい思いをしたくないって、そういう不純な動機なんじゃないのみたいな、もう今考えると本当に妻に何回頭を下げても足りないぐらい、ひどい言葉をですね、妻に対して言っていたなというふうに思います。ところがそんなある日、私がサムエル記上の最初に書かれているサムエルのお母さんのハンナですね、なかなか子供が与えられなくて、苦しい思いをしていたハンナの物語を読んでいた時に、ふと気づかされたんですね。あ、女の人って自然と、いろんなその理由とかがなくて、自然と子供が欲しいって思う、そういう存在なんだなっていうことをすごく強く感じさせられました。それで、私はこの広島で働いていた、このキャンパスで働いていたですね、4年間いたんですが、その最後の4年目に、私はやっとですね、ずっと妻に対して長年断っていた、不妊治療に一緒に行くことにいたしました。でもしかしたら皆さんも将来不妊治療にですね、お世話になってしまうかもしれませんので、ちょっと参考までに申し上げておきます と、不妊治療っていうのは段階があります。でまずですね、それぞれ、夫と妻のその体のチェックから始まるんですね。妻の方にはほぼ異常がありませんでしたが、私の精子に少し異常があることが分かりました。皆さんご存知のように、精子ってこうおたまじゃくしのように泳いでいくわけですけれども、まあ、よく見ると元気がないものとか、くるくる回っているものとか、尻尾が取れているものとか、なかなかこう異常があったわけですね。で、まっすぐ泳いでいくのを直進率っていうので表すそうなんですが、私の精子は直進率 50%、 まあ自然に妊娠しないわけじゃないけど、でも、可能性はかなり低い方ですねと言われてしまったんですね。じゃあどうするか、じゃあちょっと人工授精してみますか。人工授精っていうのは、 私の聖書を取り出して、その中からなんか遠心分離機かなんかにかけて元気の良いものだけを取り出して注射器の中に入れます。でその注射器を持って、それを妻の子宮の中にですね、それをこう強制的に入れてやるわけなんですね。元気の良いものだけを取り出して入れるっていうわけですから、そんなことしたら一気に妊娠するんじゃんって思うんですけど、それでもお医者さんに言わせると、自然に生まれるのよりも確率はガクンと減るっていうんですね。費用は確か1回5万円ぐらい、10万円ぐらいだったかな、そんなんだったと思います。1回やってみてダメだったので、じゃあちょっともう少し1回お休みして、また費用を見てですね、数ヶ月後にもう1回してみましょうかと。でもし人工授精ダメだったら、次の段階の体外受精やってみましょうかという話になりました。体外受精っていうのは、男女からそれぞれ卵子と精子を取り出して、まあ試験管の中で合わせるってやつですね。その中で受精卵を作るというものです。で中でも顕微受精というのがあって、それは、女性から取り出した卵子に本当に髪の毛よりも細いような注射器を差し込んで、その中に強制的に精子を入れ込んでやるってやつですね。いわゆるその受精を強制的にさせるっていうものです。でそこで、受精卵を作って、そして、受精卵ができたらそれを、まあ、数日培養して元気にしたものを女性の子宮の中に戻してやる。これが、まあ、体外受精、あるいは顕微受精と呼ばれるもの。私の精子を取り出すのは至って簡単なんですけれども、妻の卵子を取るのはですね、卵巣からこう注射器でこう抜かなきゃいけないということで、非常にこう体的にも負担が多くなります。さらに、その顕微受精などで作るですね、受精卵ですけれども、これは普通、1回でなるべく多く作りましょうということで、5、6個作って、そしてそれをの中の元気なものをいくつ子宮の中に戻すかということで、判断が分かれるわけですけれども、3つ受精卵戻してもダメな時もありますし、4つ戻したら それで3つ子ができちゃったみたいなこともあるわけですね。ちなみに費用はだいたい1回50万円ぐらい、妊娠できたらその後の費用もかかるわけですから、うちの費用からうちの予算から考えて、2回がギリギリかなと妻と話しておりました。で、その前に1回やった人工受精ダメだったので、もう1回人工受精やってみて、それから体外受精に進みましょうかという話をしてたので、1回お休みして2回目の人工受精をしようかというふうに、そのタイミングを待っている間に妻は自然と妊娠したんですね。本当にそれが分かった時は、もう本当に感無量っていうのは、言葉にならないっていうのはこういうことだなと思いました。あまりこの嬉しいみたいな気持ちすらもあまり感じられなかった私がいたんですけれども、しかしこの経験を通して私は神様から教わったことが一つありました。それは何かっていうと、さっきの質問にちょっと答える形になりますが、不妊治療は子供を作る行為ではないということです。というのは、受精卵一つですら私たちで作り出すことができないんですね。卵子の中に強制的に精子を入れてやっても、そこから細胞分裂が始まるまでには待ってるしかありません。打つ手なしなんです。さらにその受精卵ができたとしても、それを子宮に戻した後、それが着床するまで待ってるしかないんです。ですから不妊治療というのは全くその一般的な医療と変わらないんだなと思いました。私たちは命を操作するということにはならない。命というのはあくまでも神様の大きな御手の中に今なお握られたままです。私たちが命を作り出すわけではない。これが一つのですね、私の中での当たり前といえば当たり前なんですが、でもしかし大きな発見でした。妻の妊娠が分かって、そしていわゆる安定期を迎えてから、キャンパス内にいらっしゃる先生方、そして高校生の皆さんにもですね、喜びの報告をいたしました。そしたらですね、本当に皆さんが泣いて喜んでくださったんです。よかったねって言って、一人ではなくてですね、複数の方から言われたんですけれども、 キャンパス内の先生方、特に先生方の奥さん方の中にですね、本当にあなた方のことを祈りのノートに名前を書いて毎日祈ってたんですよっておっしゃってくださる方が一人じゃなくて複数いらっしゃった。そのことを聞いて私たちも泣いてしまいました。ああそうだったんだ。で、結婚してからちょうど10年目にあたる年にですね、元気な女の子が授かりまして、そして皆さんに祈っていただいて与えられた子供であるということを私たちが忘れないように名前を祈りと名付けました。今6歳になってるんですけども、先日ある方からメールをいただきました。まあこんな感じの内容だったんですね、浦島牧師夫妻には結婚してしばらくお子さんがなかったと聞きました。でも祈って与えられたとも聞きました。私たち夫婦にも実はまだ、結婚してしばらく年数が経っているんだけれども、子供が与えられません。毎日祈っているんですがなかなか聞かれなくて非常に苦しい思いをしています。それで浦島牧師たちはどうやって祈ったんですか、どのように祈ったから子供が与えられたかっていう、その祈りの秘訣をぜひ教えていただきたい、そういうメールをいただきました。今日お話ししたような経験を持っている私のお返事はどうなるか分かりますか。私たちの証は、私たち夫婦は祈ることすらもできなくなっていたんだけれども、しかし私たちの祈れない私たちの代わりに祈ってくださっていた方々がたくさんいらっしゃった、これが私たちの証です。これが私のお返事でした。今週はずっと世の光ということについて、私非常にこう原則的なところからですね、一番厳しめなボールを皆さんに投げてみたつもりなんですけれども、しかし私たちはそれらを実際に神様がおっしゃった通りに本当に行い続けることができるほど強くはありません。本当はやりたいんだけどね、やろうと思ってもできない。まあ、特に私などは神様のために働くとかそういう高尚なレベルじゃなくても、自分のために祈るっていうことすらもう本当にすぐできなくなる人間です。だからダメなのかっていうと、だからダメなんじゃなくて、神様はそういう私のために、私たちのために祈り合う仲間を与えてくださっています。また私たちが祈るときに、私たちは自分のためだけに祈るのではなくて、他の人のためにもこの祈りを用いることができるっていうのは本当に幸いなことだと思うんですね。人から悩みを打ち明けられても、私たちはもしその人のために祈るということを知らなければ、ああそうなんだ、ふんふんふんって聞いた後、最後はうん、でも頑張ってねとか応援してるねっていう、そういう言葉で終わると思うんですが、しかし私たちがあなたのためにお祈りしてますねということができること、本当に素晴らしいことだなというふうに思います。ローマの信徒の手紙8章26節、同様に霊、この霊は聖霊のことですけれども、霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。聖霊の神様は御言葉の中に示された神様の思いをイルミネーションを通して私たちに教えてくださるということを今週お話してきましたが、それと同時に私たちの心の中にある、もう言葉にならない、うめきにしかならないような、そういう思いそのものを父なる神様に祈りとして届けてくださる、そういう働きもしてくださるということですね。あなた方の光を輝かしなさいというのは、これは神様の命令です。昨日お話した通り、命令というのは約束です。神様が必ず私たちにそうすることができる力を与えてくださる、そうすることができる導きを与えてくださる。ですから光を輝かせなさいという命令は、必ず私たちが光を輝かすことができるように神様が守ってくださる、導いてくださるというお約束です。 神様は私たちが世の光としてこの暗闇を照らすことができるように私たちに祈り合う仲間を与えてくださいました。そして神様、聖霊の神様ご自身が私たちの言葉にならない祈り、心の中のうめきというものを取りなしてくださる、そういうサポートを与えてくださっている、このことを神様に心から感謝したいと思います。お祈りいたします。天にいらっしゃる私たちの父なる神様、あなたが私たちに祈るということを教えてくださってありがとうございます。私たちは本当にいろいろな状況の中で祈るということを忘れてしまう、また祈りたいと思っても祈れなくなってしまうという時もあります。そういう私たちの弱さを神様がすでにご存じでいてくださって、神様ご自身がその言葉にならない思いというものを汲み取ってくださる、そのような愛の神様でいてくださることを心から感謝いたします。また神様が信仰を持つのは私一人のことではなくて、私たちの周りにたくさんの仲間を与えてくださっているその恵みを同時に感謝いたします。私たちが本当に祈り、また祈られて、お互い支え合ってこれからの旅路を歩んでいくことができるようにどうぞお助けください。愛するイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。